週報でずっと告知をしてまいりましたように、今朝は私たちの教団の定める平和誠実にあたります。ことに今朝は78回目の広島の原爆の日をともに迎えました。この8月の月は私たちにとって広島長崎のその出来事を思い起こすとともに、神の備えてくださる平和について考え、また心に刻む月にあたります。先の戦争の敗戦の年、1945年の7月30日にアメリカ軍の海軍に所属する一隻の巡洋艦が日本軍の潜水艦の攻撃を受けて沈没をしました。インディアナポリスという大型の艦船であったわけですが、その船は1945年7月27日にテニアン島に広島に投下された原爆のその組み立てをするための部品を運ぶ任務を負っていた船でありました。秘密のうちにそのことは行われて、みんなが拍子抜けするほどの小さな荷物がテニアン島に届いたと伝えられております。それから3日後、レイテ島、フィリピンのレイテ島に向かっていたその船が日本軍の潜水艦の魚雷攻撃を受けてあっという間に沈んでしまったわけです。この E58 号潜水艦は広島県の呉を出発して、どこに行くのかも分からず、闇雲に、ほとんど闇雲に出かけて作戦行動をとっていて、ある時たまたま水面に浮かび上がったら大きな船が見えた。日本軍の船ではないに決まっているその船が見えたので攻撃をしたというわけです。歴史にもしもということはないわけですけれども、この出来事がもう少し早かったら、例えば広島の原爆は一体どうなっただろうかとかいうふうなことを私たちはさまざまに考えます。非常に歴史の皮肉ということを覚えるわけですが、私たちの思いをの届かないさまざまな事柄が作用して、戦争という歯車がどんどん回っていた、そのことを私たちは思わされます。この8月にあたり、私たちは神様の御心にかなった平和を一人一人が作り上げていくことの大切さということを改めて心に刻み、歩んでいかなければならないと思います。そのことをさまざまな出来事、また人々の証言を通して改めて私たちの心に刻んでいかなければならないと思います。今朝のこの箇所においてパウロは私たちに対して信仰に基づく勧めの言葉を語っております。このパウロの言葉を私たちは自分自身への語りかけとして受け止め、深く聞いていく必要があります。進める、進めますというふうに訳されているこの言葉は、 訴えるとか頼むとかないしは懇願するというふうなニュアンスに近い言葉であると言います。ここでパウロは使徒としての彼の教えを述べていくとともに、信仰の恵みや喜びを自覚して生きることに自分の心を向けていくべきだ、そうした良心的な訴えかけというものがここではなされていると思います。ことにこの箇所では教会の人々に対して信仰に生きる者としてふさわしく歩むように励まし、慰め、諭しております。そうした事柄を踏まえますと、私たちはここで進めますというこの言葉が、彼が述べようとしていた本来の意味に近い、つまり懇願します、お願いしますに近い言葉であったことに気づかされます。ある人は、この聖書学者は、この言葉のニュアンスをもっと緊急性を持った強い言い方、言い回しであるというふうに理解をして、あなた方に求め、そして命じる、そのような具合にこのところを解釈をしている人もおります。パウロはここでの言葉を彼自身の個人的な思いからの助言としてではなくて、神の憐れみによってとあるように、神の愛のゆえにあなた方を捧げていくように命じますと述べているわけです。パウロはこの箇所で指摘をしておりますように、私たちは肉体を備え、肉体の命を持って世を歩んでおります。信仰によって私たちは主イエスと出会い、神の招きに応答して主に結ばれて世を歩んでいるわけです。神様の御心が実現することを望みながらも、私たちは自分の欲望や高ぶった思いの中で時として罪に陥り、神の求めと主にあることのふさわしさを忘れて生きていることの多い存在であることに気づきます。信仰の恵みによって私たちは主を信じ、主の御心に生きることを志すために、主の御心を知ることのために聖霊を与えられて、その導きによって毎日を歩んでおります。そのような神の恵みと慈しみに基づく養いの中にありながら、しかし私たちはこの肉体の命という弱さや限界を抱え持った小さな器として生きている、そのような存在でもあります。フィリピの信徒への手紙の1章の21節でパウロは自分自身の今置かれている境遇を述べています。彼にとって今の時を生きるのは自分の身によって、つまり彼の宣教の働きや信仰者としての彼の存在を通じて、キリストというお方が人々の前で公然と崇められるようになる、そのことを望んでいるんだと彼は告白をしています。そしてそれに続けて、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですけれども、肉において生き続ければ実りの多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりません。この二つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと願っており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要ですと複雑な心の思いを述べております。個人的な思いとしては、すぐさま、もう今すぐにでもイエス様に会いたいと思っている。しかし 肉体の命をもっと長らえて宣教の働きをしていく方が多くの人々と出会い信仰の喜びを分かち合う、そのことにとっては非常に必要なことだ。そうした思いを彼が抱いていることが分かります。パウロは教会の人々に対して自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝ですと述べております。ローマ信徒への手紙の6章の12節以下の部分でパウロは各自の体についての勧めの言葉を語っております。それによれば私たちの体を罪に支配させて肉の欲望に従うようなことがあってはいけないと彼は語ります。あなた方の五体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また五体を義のための道具、これは武器という言葉ですが、そのようなものとして神に捧げなさいと勧められております。パウロは悪や罪に対抗するための道具として主にある私たちが招かれ、そのことのために立たされているのだということを述べています。彼にとって人間の肉体あるいは五体は単なる肉体の器官ではなくて、我々人間の持っている能力のすべてを含んだ働きあるいはその領域というふうに彼は考えていたわけです。そうしたことを踏まえて彼は進めております。彼が語っている昆虫の箇所、生ける生贄という言葉はおそらくユダヤ教の礼拝の中で神に捧げられた犠牲の動物、つまり厳密に言うとこのことは死んだ動物の体というふうな意味合いを持つことでありますが、それに対して語られる生ける供え物ということになっているのかもしれません。パウロは霊的なものをも含めた私たちの体を自己満足に基づくのではなくて、あくまでも神に喜ばれるものとして聖なるものとして捧げなさいと命じています。神を礼拝することは神に自分の全身全霊を捧げ悪から遠ざかる、そのようなことを意味しております。彼にとってはそのことが霊的な礼拝ということの内実であるわけです。新共同訳ではなすべき礼拝と訳されています。これを理性やあるいは心の在り方、神聖による礼拝というふうに表現する人もおります。ギリシャ的な文化やさまざまな価値観を持った当時のヘレニズムの社会では、宗教的な礼拝はその原初的な姿としては供え物や生贄を捧げて罪の許しと神への取りなしということを行っていましたが、そうした要素にさらにもっと霊的なあるいは精神的な要素が伴った神への霊的な感謝の行為を行っていくべきだとパウロは述べているわけです。このような礼拝を行い捧げていくことは、私たちの生きるこの世界全体が礼拝によって聖なる領域に引き上げられていくことになるとパウロは述べます。主に従う者にとってもはや神の霊的な礼拝から離れた、いわゆる世俗的な生活というものは存在しないということになります。主を信じ主に結ばれた私たちは悪のさまざまな勢力の支配のもとにあるこの邪悪な時代、この世に倣ってはならない、つまり一致してはならないとパウロは語ります。例えばそれはペテロ第一の1章の14節の聖句にあるように、 欲望に引きずられてこのように習ってはいけないんだという命令でもあると思います。パウロが私たちに勧める私たちの新しい生活とは、主イエスの技に習い、神の御心の求めを模索しながら歩んでいく生活を指しています。私という人格はさまざまな悩みや課題を抱えて、時に生きていくことに大きな困難を覚えていくようなこの世界の中を生きています。しかしキリストにおいて新たにされていく時に、主の御心を知り、主の生き方に謙虚に習う時、私たちは私たちのありようがどのようなものであったとしても、私たちを主の御心が守り、また支え、必ず神によってふさわしい御心が示されていくものであることを知っております。不遜で高ぶる自分自身を砕いて、神の御心を生きるにふさわしいものへと変えていただきたいと思う、そうした心のありようが必要であります。自分自身が何を求め、どのように行動するかということだけではなくて、神の御心を満たすためにはどのようなことをすればよいのかということを探り、自分にとってではなくて神の求めにおいて何が喜ばれることであるのか、神の求める完全さとはどういうことであるのか、そのことをわきまえることができるようになる。それが信仰の力であるわけです。内村鑑三が記した随想の中で、問答集のような言葉がありまして、その中で問いの言葉として、キリスト教とはどのような宗教ですかというふうな問いが、非常にざっくりとした問いだと思いますが、投げかけられているのに対して答えが、キリスト教は非常に物分かりの良い宗教でありますというふうに書いている言葉がありました。御心を探り、自分の生活の中でそれを実践して生きる、それは今どのように自分自身が生き、あるいはあるべきかということをはっきりと示すことになっている。御心を求めることは今の自分自身を見つめていくことなんだ。そのように内村鑑三は述べていたと思います。私たちはそれぞれが神から与えられた神の霊と命の賜物とを用いて世を歩んでおります。私たちが行う小さな働きは、それ自体が取るに足りないものであると見えても、神の御心によって整えられ、ふさわしく備えられております。定まりなく不確実な世にあって、私たちはなおも神による慰めやふさわしい御心が実現するという希望を抱いて、私たちの小さな働きがそのことにつながっていくことを信じることができます。だから私たちは希望を失うことなく、主と共に歩む今を喜びと感謝にあふれて生きることができるわけです。各種の中に秘められている神からの賜物は、その働きは多様で、しかも豊かに働いて実を結びます。パウロも根調の箇所で、各自に与えられた賜物がさまざまあるということを述べています。恵みによってそれぞれ異なった賜物を各自が持っている、これはもう間違いないことなんだというふうに彼は語ります。自分の能力を過大に評価し誇ることがなく、謙虚に神からの賜物に感謝をして生きることがここでは求められております。その際パウロは、自分の内に秘められた能力や知恵を他者のため、神の御心のために用いていくことをここでは進めています。自分の賜物は自分独自のものであることを自覚することは、決して 他の人の賜物との優劣があるということではありません。各自が神の技のために働くということを前提とするならば、それぞれの賜物の違いは働きの豊かさ、神の御心の多様さというふうに理解すべきであるわけです。だからパウロは、各自に与えられている賜物は各自の信仰の度合いに応じて与えられている、そのような性質のものであって、量や豊かさを誇ってはいけないことや、さらには自分自身に与えられている賜物に感謝をし、慎み深く評価をしてそれを受け止めるべきだと述べています。パウロはこうした各自の働きや在り方、賜物の能力の違いを優劣として受け止めるのではなくて、一つの体を構成している体の各部分の働きや在り方というものに例えております。ちょうどそれは第一コリントの12章の部分に述べられている言葉と非常によく似ております。体の部分、死体の数は多くても、それが一つの体を構成し作り上げているのとよく同じであるように、キリストに結ばれつながれている信仰者の私たちもそれと同じであるとパウロは述べています。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですと彼は語ります。働きの違いや賜物の違いはあっても、それは能力の優劣なのではなくて働きの違いであり、しかも神の技を行うキリストの体の各部分が私たち一人一人であるというふうに彼は述べております。そうした思いに各自が立つならば、自分を他者に対して誇ることはできないはずだ。パウロの信仰の深さというものを私たちは改めて知らされるわけですが、私たちはことに彼の示す他者への配慮と敬意、あるいは慎み深さといった部分、極めてそのデリケートな感情を持ち合わせた人であったということに気づかされます。教会につながっている私たちは人格的に独立した個人であるとともに、キリストの体なる教会に連なる一人一人であり、各自は神から与えられたそれぞれの命と賜物を生かして主にある良き技に励むことが求められております。各個人の人格や賜物への敬意と配慮は、教会という場がキリストによって立ち上げられた一つの体であるとの自覚や理解と、そこに連なっている各自が教会を構成する体の部分として、それぞれが自分は他者と違った独自の働きを果たしていくのだ、そのことが神の栄光を示すことであって神に喜ばれることなのだという共通した認識に立つことが必要となってきます。主において各自は一つであるとパウロは繰り返し述べます。主を信じ従う者として信仰が私たちをつなぎ合わせる絆であるからです。しかし私たちはここでもこのパウロの言葉を注意深く味わって読んでいく必要があります。パウロは確かに皆が一つ思いとなって主と共に生きる道を進んでいくことを命じています。しかし彼は皆が同じ考え方や同じことをして一つになるということを求めているわけではありません。私たちはそれぞれ体型や顔形が違っているのと同じように、私たちがこれまで歩んできた歴史や背景がそれぞれ違っております。今という同じ時を生き、同じ教会という群れにつながっていても、 各自が果たしていく奉仕の働きや中身、内容は異なっているわけです。各自の性格や賜物が異なっているのですから、それは当然のことであると言えます。みんなが同じようにたい焼きのようにペタンと一つになっていく、同じような顔になっていく、そのことが一つになるということではありません。働きの中身が違っていることを神からの恵みとして私たちが受け止めるならば、その多様さを感謝するということがふさわしいことであることに気づきます。つまり各自の働きやありよう、それぞれが異なっている、違っていることがパウロにおいては前提となっているわけです。自分の行う技や言葉に絶えず配慮し、自分を振り返って検証していく必要があります。だからパウロは、教会の内部に自分と違う意見の人がいたとしても、その人と徹底して語り合うことができたのではないかと思います。この人の考えや意見は自分とは違っているが、しかしそのことは、この人が自分の敵であるということとは違っている。主にある者としての共感と相手への敬意を持って、互いに相手を自分よりも優れたものだと思えと彼は12章の10節で述べております。ここでもやはり愛ということが前提となります。第一コリントの13章、愛の賛歌でも述べられているように、神への信仰に基づいた愛と奉仕とが私たちを結び合わせていくことであることが述べられています。改めて私たちは主において共にあることの喜びと、信仰によって今の時を生かされている自分自身の姿、その果たすべき責任と働きということをそれぞれが自覚をし、新たな思いを持って主に仕える、そうした歩みを全うしていきたいと心に刻めたいと思います。主に習い、また与えられた賜物に感謝をしながら、それぞれの新しい第一歩へと一歩踏み下ろして、踏み出していく、そのような歩みを私たちは始めていきたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、パウロが述べる信仰の賜物の豊かさを一人一人が心に自覚をし、それぞれの違った賜物をあなたが与えてくださった恵みの豊かさとして受け止め、捉え返して歩んでいくことができるようにしてください。教会の宣教の働きが、またそれぞれの信仰の証の技が、そのような形で整えられてまいりますように、私たちの日々の生活を守り、お導きください。どうか主に習い、その与えられた恵みに感謝しながら、それぞれが主にあることの喜びを表して生きていくことができるようにしてください。私たちの周囲には多くの課題や乗り越えなければならないさまざまな事柄がございます。あなたの愛が道を開き、あなたの御心にかなった平和が一切を整えてくださる、そのような思いを持って生きていくことができるように、一人一人を詰めてください。新しい一週間の旅路が始まりますが、どうか私たち一人一人の立たされている生活のところにあって、主にあることの恵みを覚え、その恵みを証しして生きることができるようにしてください。世において私たちが課せられている一人一人の務めに喜びを持って向かうことができるようにしてください。神様、どうかそのことのために私たちの健康と平安を守り、私たちをそれぞれのところに使わせてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を日々増し加えてください。今この時を同じして、それぞれの教会や伝道所施設において捧げられているあなたの礼拝を豊かに清め用いてください。尽くしません、これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエスキリストの尊き皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。